何気ない毎日を大切に過ごすあなたへ送る須藤美香の今日も待ってたよ。皆さんこんにちは、須藤美香です。この収録をしている時点で2023年の2月24日です。いかがお過ごしでしょうか。2月は逃げると言いますが、あっという間にね、2月も終わりですね。春めいてきましたけれども、皆さんお変わりなくお過ごしでしょうか。今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さてでは今日のトピックは、愛されなかったという思いが消えないときは愛の受け身をやめてみるです。今日はなぜこのお話をしようかと思ったかと言いますと、2月3日に配信したエピソードですね、188、欲しかった形ではないけれど愛されてた自分にどれだけ気づくかという回がとてもよく聞かれていまして、ポンと再生数が上がっていたので、あ、そうなんだと、これにまつわる話はもう少ししようかなと思って今日はこのお話にしてみました。エピソード188をまだ聞いていないという方は、ぜひそちらを先に聞いていただけたらなと思うのですが、簡単に内容をお伝えしますと、The Five Love Languages、 日本語では愛を伝える5つの方法というタイトルで出ている世界的なベストセラーの本がありますと。で、その関連本を、私が最近読み直していました。改めてこの人それぞれ愛を伝える方法が違っていて、でもその違いにみんな気づいていないから悲劇が起こるということを自分の体験を踏まえてお話ししました。自分はどの方法で愛を表現する人間なのか、そしてどんな方法で表現されると愛を感じる、自分はこの人に愛されているという実感を持つのかというのは、自分を知る意味でもそうですし、何よりね、やっぱり相手、パートナー、あるいは親とか家族について知って、相手とより良い関係性を築くためにはすごくね、いい方法を知っておくといいものだと思います。なので、この番組でも何度かお伝えはしているんですけれども、パーソナルインタビューのクライアントさんたちのお話を聞いていて、時々あるのはですね、私もずっとそうだったんですけれども、親は親なりに愛してくれていたのは、頭では今わかっていると。で、大人だしね。で、虐待を受けていたわけでもないし、ものすごい毒親だったわけでも確かにないんだけれども、でもなんかどっかこう、やっぱり、なんだろうな、納得いってなかったり、わだかまりが残っているっていうのは、親子関係あるあるなんですよね。で、なんかこう、愛されなかった、もしくは愛されていなかったんじゃないかっていう、なんかこう、ね、思いが消えなくて、でもいい大人がそんなこと言うのもってご自分でも思っていらっしゃるし、普段はそんなことをみんなにも言わない、社会的にもちゃんと仕事していたりするから、外から見たら全然平気なんだけれども、どこかでずっとその思いが消えていないという方は結構多いですね。どうでしょうか、これを聞いてて、あいたたたってなってる方はどれくらいいらっしゃるかなという感じですけれども、まあ、愛されていなかったというのは、先ほど例に挙げて、まあ、The Five Love Languages 的にはですね、自分が望む方法では愛してもらえなかったということで、決して愛されていなかったわけではないですよね。でも、この話は、やっぱりちょっとセンシティブなので、これを今聞いていて、苦しい、もう嫌だ、なんかこう、ザーザーするという方は、もう眠りしてこれ以上は今日は聞かない方がいいと思います。どんな話でも薬になる人もいれば毒になる人もいますし、その人その人状況とか、まあ現在のその、なんですかね、ライフステージ、性格、いろんなそのバックグラウンドによって必要な情報も違うので、あ、自分は今ちょっと苦しい、これ聞きたくないという方は、ここでストップしてください。このまま聞いて私は大丈夫という方に今日お伝えしたいのは、もしですよ、あなたが頭では親は親なりに愛してくれていたって分かってるけれども、でもなんかどこかで愛されてないとか、愛されてなかったって思いが消えてないっていうのがあれば、以下のね、2つの方法を試してみてください。一つは、まずこれは王道なんですが、ジャーナリングですね。親に本当は昔言いたかったけど言えなかったことを、文句とかですね、罵詈雑言、まずはひたすらノートに書き殴るってことをしてみてください。 親にこんなこと言っちゃいけないとか、こんなこと思ってる自分最低とか思わずに、罵詈雑言をね、しためて構いませんので、恨みつらみをノートに吐き出してみてください。ノートが一冊じゃ足りないという方もいらっしゃるかもしれませんし、何日もかかる方もいらっしゃるかもしれませんね。書きながら泣いちゃう方もたくさんいらっしゃると思います。でもそれはね、正常な反応だと思って、それをしてみてください。で、これが終わったら、これ順番としては必ずジャーナリングを先にしてくださいね。それをしないと、こう、行き場のない思いみたいなのが抑圧されちゃうといけないので、必ず自分のその素直な思いをジャッジせずに吐き出すっていうことから始めてください。これが終わったら次、二つ目は、受け身を捨ててみるってことですね。この場合、愛の受け身を捨ててみるということです。どういうことかというと、愛されていなかったっていう言葉、表現からもわかるように、どうしてもこう、親との関係性って自分が受け身の立場になりやすいんですよね。何々して欲しかったとに何々してもらえなかった。自分が子供って立場なので仕方がないことではあるんですが、人って受け身の状態の時って自分から動けなくなっちゃうんですよね。主導権は相手にあって自分はコントロールできないし、自分には選択権がないと感じてしまう。そうなので動けなくなっちゃう。いつまで経っても親と子とか、愛してくれていたかいなかったかの構造にはまって身動きが取れなくなっちゃって苦しくなるっていうのがあるので、思う存分ジャーナリングでですね、罵詈雑言を吐き出して、ある程度自分の気持ちを自分で聞いてあげられたなと、あの時の気持ちを書き出すことで癒されたかなと思うまで来た時は、ぜひね、この愛の受け身を抜け出すっていうのをチャレンジしてみてください。具体的にどうするかというと、一旦ですよ、一旦相手主体でちょっと考えてみてほしいんですね。すると、あーてかお母さん私のこと大好きやったやんみたいなね、てか今でも大好きじゃないあの人みたいなのが見えてくると思います。それはお父さんかもしれないし、お母さんかもしれないし、兄弟もしくは今のパートナーかもしれませんね。いやー、あの人全然私に響く方法では愛を伝えてこなかったけど、しかもそれを別に許すつもりもないけど、でもあの人私のこと大好きだよねって、でもその愛の表現を受け取るか受け取らないかっていうのは私が決められると思うようになると、受け身だった自分が主体的な存在、選択権がある存在として立ち上がってきます。そしてじゃあ自分はどうするか、ここで初めて受け身を捨てて自分はどうするかっていうのが見えてくるんですよね。でそれがまあ大人になるっていうことでもあるのかなと思うんですが、外側はね、皆さん立派に大人をしていても社会人をしていても、ことこう親子関係のことになるとやっぱ子供に戻っちゃう、受け身の立ち位置にどうしてもパカッとはまってしまうって方は多いので、なんかねこうずっと なんか別に今更言わないけど、なんかずっとわだかまりあるっていう方は、このジャーナリングをねしてみてからですよ、愛の受け身を抜け出してみるというのをぜひトライしてみてくださいね。一人ではちょっとね難しいという方はパーソナルインタビューで一緒に取り組むこともできますので、その時はご相談ください。さてではおまけ話ですが、これはインスタで投稿したんですけれども、私最近ですね、友人からお守りをもらいまして、石神さんとして有名な神社、これ有名らしいですね。私全然知らなくて、調べたらこういろんな有名人の方とかが行ってるようなところらしいんですけれども、石神さんという神社で、ね、女性の願いを一つ叶えてくれるということで有名だそう で、そこに行った友人がね、なんとなくこう美香さんのこと思い出したからって言って、お守りと願い事を書いて送れば、こうなんかお焚き上げ、なんていうんですかね、祈祷をしてくれるっていう紙をわざわざ送ってくれたんですよね。もうありがたいと思って、いざね願い事を書こうと思ったら、一つって言われるとなんか迷いますね。そもそも神社でお願いをするときって、まあ、一つですよね。どうなんだろう。みんな人によっては何個もするのかな。いや、それは一つだろうと思ったんだけど、改めて一つ叶えてあげるって言われたら、どうしようみたいなね。めっちゃ吟味しましたね。どうにかこう一つの文章にうまい感じで願い事を二個と気づかれない感じで入れられるかみたいな。もう自分の持てる限りの文章力をね、発揮してしまいましたが、この石神さん、参拝された方は、 ね、参拝されたことある方、どうでしょう、いらっしゃいますでしょうか。なんかね、これ叶ったよとかね、今ちょうど行ってこれも何、ね、あのお守り持ってますみたいな方がいたらぜひ教えてくださいね。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださってる皆さん、星をつけていただけるとぜひ、嬉しいです。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。さようなら。